レードの行われる前日の晩のこと、詐欺師たちは働いているように見せかけようと、16本ものろうそくを灯していました。人々は家の外からその様子を見て、王様の新しい服を仕上げるのに忙しいんだと思わずにはいられませんでした。詐欺師はまず布を機織り機から外すふりをしました。そしてハサミで切る真似をして、糸のない針で縫い、服を完成させました。たった今、王様の新しい服が出来上がったぞ。王様と大臣全員が大広間に集まりました。詐欺師は、あたかも手の中に服があるように、両手を上げて一つ一つ見せびらかせました。まずズボンです。そして上着に、最後にマントです。詐欺師は言葉をまくし立てました。これらの服は、蜘蛛の巣と同じくらい軽く出来上がっております。何にも身につけていないように感じる方もおられるでしょうが、それがこの服が特別で価値があるといういわれなのです。まさしくその通りだ。大臣はみんな声を揃えました。でもみんな何も見えませんでした。もともとそこには何もないんですから。どうか王様、ただいまお召しになっている服をお脱ぎになってくださいませんか？詐欺師は言いました。よろしければ大きな鏡の前で王様のお着替えをお手伝いしたいのです。王様は早速服を脱ぎました。二人の詐欺師はあれやこれやと新しい服を着付けるふりをしました。着付け終わると王様はあちこちから鏡に映る自分を見ました。なんと美しい。よくお似合いです。その場にいた誰もがそう言いました。この世のものとは思えなく美しい柄。言い表しようのない色合い。素晴らしい立派な服だとみんな褒めたたえるのでした。その時、パレードの進行役がやってきて王様に言いました。行進パレードに使う王様専用の大きな日傘、天蓋が準備できました。担ぐ者たちも外で今や今やと待っております。うむ、私も支度は終わったぞと、王様は進行役に答えました。どうだ、この服は私に似合ってるかね？王様は鏡の前でくるっと回ってみせました。なぜなら王様は自分の服に見とれているふりをしなければならなかったのですから。お付きの召使いはありもしない服の裾を持たなければなりませんでした。地面に両手を伸ばして何かを抱えているようなふりをしました。やはり召使いも何も見えていないことを知られたくなかったので、裾を持ち上げているような真似をしているのでした。王様はきらびやかな天蓋の下、堂々と行進していました。人々は通りや窓から王様を見ていて、みんなこんなふうに叫んでいました。ひゃあ、新しい王様の服はなんて珍しいんでしょう。それにあの長い裾といったら、本当によくお似合いだこと。誰も自分が見えないということを気づかれないようにしていました。自分は今の仕事にふさわしくないだとか、バカだとかいうことを知られたくなかったのです。ですから、今までこれほど評判のいい服はありませんでした。でも、王様裸だよ。突然小さな子供が王様に向かって言いました。王様裸だよ。なんてこった。ちょっと聞いておくれ。無邪気な子供の言うことなんだ。横にいたその子の父親が子供の言うことを聞いて叫びました。そして人伝いに子供の言った言葉がどんどんひそひそと伝わっていきました。王様は裸だぞ。 ついに一人残らずこう叫ぶようになってしまいました。王様は大弱りでした。王様だってみんなの言うことが正しいと思ったからです。でも、今さら行進パレードをやめるわけにはいかないと思ったので、そのまま今まで以上にもったいぶって歩きました。召使いは仕方なく、ありもしない裾を持ち続けて、王様の後を歩いていきましたとさ。English translation by H.B. Paul, The Emperor's New Suit, 1837